今日はヨハネの福音書第11章45節から53節です。このところでは十字架の死の予言のことが語られています。45節を見ますと、マリアのところに来ていてイエスがなさったことを見たユダヤ人の多くがイエスを信じたとあります。イエスがなさったこと、すなわちマリアの弟ラザロを死んで4日も経っていたわけですけれども、その死の中からよみがえらされたということであるわけです。このことは人には全くできないことであるわけです。神しかできない。しかし神様はこの死んだものをもよみがえらせる、このことをラザロを通して奇跡を行われたわけですけれども、この復活よみがえりは私たちにも約束されているということであるわけです。そしていかにこの信じるということが重要な鍵であるかということを私たちは教えられます。多くのユダヤ人がイエス様を信じたわけですけれども、しかし何人かはパリサイ人たちのところにこのことを伝えていった。47節を見ますと、最高法院サンヒドリンの会議を開いて、これはもうユダヤ人の最高議決機関であるわけですけれども、彼らは我々は何をしているのか、もうこのまま放っておいたらとんでもないことになってしまう。それは48節のところに、そうなるとローマ人がやってきて我々の土地も国民も取り上げてしまうだろうというようなことを言ってるわけです。なんでイエス様がこの福音を伝えるのにローマ人がやってきて土地も国民も取り上げるっていうような、なんでこんなバカな発想になってしまうんだろうかと思います。しかし彼らが考えていたのはこの国民の平和というのではないということが分かります。それは50節の終わりのところを見ると、自分たちにとって得策だということを考えてもいないという言葉が出てきます。ですからこの最高法院がこの目指していたものは何かというと、自分たちの得になること、いうなればもう世の富権力を得るということがもう彼らのその目的であったということであるわけです。それは人々の平和や平安、もちろん救いということを彼らは考えていたのではなかった。彼らが第一にすべきは何であったかというと、神の律法、実戒を守り、神を愛し人を愛する、それが本当のユダヤ人の生き方であったはずであったわけですけれども、しかしその最高法院を招集しているというのは、もうまさにこの世の権力、この世の富を求めて、そして我々は何をしているのかというような、もう全くもう神様を信じるっていうこととは程遠いような生き方を彼らはしていたということであるわけです。ですから彼らの考えるのは、もう我々の土地国民を治めていくというような、もうこの世の人と何ら変わりのないような状況であったわけです。しかしやがては紀元70年にローマ人がやってきて、もう土地も国民も取り上げられてしまって、そしてユダヤ人は全世界に散らされてしまう。そしてあのユダヤ人たちは苦難の道を歩んでいくということになってしまうわけです。その原因はまさに彼ら自身にあったということを私たちはこの見ることができるわけです。そしてまた救われた私たちも考えなければならないのは、この世のこととか自分たちにとって得策だというような、そういう欲にとらわれないということであるわけです。私たちが目指すのは神の国、神様が治めてくださり、そしてこのキリストの平安が与えられる、それ以外の何物でもないということであるわけです。信仰の父と言われたアブラハムは、この世に彼は何も求めなかったわけです。生涯 天幕生活をして、私は自分は希流者であり旅人であると言って天の御国を彼は目指していった。その姿を私たちは覚えなければならないわけです。しかし多くのユダヤ人はこの時このイエス様を亡き者にしようというようなことを企んでいたということを私たちは見ます。そして49節にその年の大祭司であったカヤパと出てくるんですけれども、この時には大祭司が2人いた、アンナスとそれからカヤパ。実はこの大祭司というのは終身制であったわけです。その大祭司が死んでから次の大祭司が起こされる。ところがここではその年の大祭司ですから、彼らは神の律法を守っていなかったということがわかるわけです。最高法院にしても、そしてまたその年に大祭司を立てるということも、もう全く神様の御心から外れてしまっていることを彼らはやっている。このカヤパがあなた方は何も分かっていないというのは、彼も含まれていることであるわけです。もう自分の利得しか考えていない。そしてこのカヤパが言った言葉は50節に、一人の人が民に代わって死んで国民全体が滅びないで済む方が自分たちにとって得策だということを考えてもいない、まあ、彼が言った一人の人が民に代わって死ぬっていうのは、イエス・キリストが死ぬっていうことであるわけです。そして彼らの魂胆というのは、イエス・キリストを亡き者にして、そして自分たちがこの利得を得るように、そうするならばこの自分たちは安泰だ考えていたわけです。まあ、彼らの利得、そしてこの祭司の中の大祭司、すなわち、この神殿の利権ということがあったわけです。その神殿の敷地をこの貸して、そしてそこで鳩を売る者とか両替をする者とか、もうそういう者たちからリベートを祭司たちは取っていて、そして私腹を肥やすっていうようなことをしていたわけです。しかしイエス様は、この神の宮はこの聖なるところであり、もう祈りの場だと言って、そういう人たちを追い出してしまった。言うなれば、その当時の祭司のもう利権が失われてしまうというようなことがあったわけです。そしてそのことを祭司たちはもちろん大祭司に訴えてきた。しかし彼らはなすすべがなかった。そして何とかしてこのイエス様を亡き者にしようとして、自分たちにとって得策だということを考えるというような、全く愚かなことをしていたわけです。ところがこのことは非常に、この大きな神様のこの計画を語るものであるわけです。それは51節を見ると、このことは彼が自分から言ったのではなかった。じゃあ一体誰がこのことを言わしめたのか。それはまさに神様がこのカヤパを用いて神様の御心を表されたということであるわけです。大祭司っていうのは年に一度施政所に入って、そして神様に捧げ物をするっていうような重要な役割を担う働きをしていたわけです。ですから、まあ言うなれば民を代表して直接神様に仕えるっていう職分があったわけです。ですからこのカヤパが語るっていうことは、自分から言ったのではない、大祭司である、神に仕えるものだということで、神様はそのような敵対するものをも用いられる。そしてこのことは51節のところに、イエスが国民のために死のうとしておられるというこの真実であるわけです。国民のために死ぬ、もう自分のためとか利得のためではない、その人たちを救うために 実はイエス・キリストは十字架にかかってくださる、しかもそれは自らがそれをなそうとされるということであるわけです。そしてもう一つの目的が52節のところに、ただ国民のためだけでなく散らされている神の子らを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのである。散らされている神の子らが一つに集まってくる。ですから十字架には大きな力があるわけです。何の力があるかというと、一つは罪が許されて神の前に立つことができるようになる。ですから私たちが死んで神様の前に出た時に、私はイエス様の十字架によって罪を許していただくことができましたと証しをするならば、私たちは天国に入ることができるわけです。そしてもう一つ重要なことは、神の子らを一つに集めるということです。それは何かというと、和解するということです。私たちはなかなか和解する、そしてもうそれこそクリスチャンが一つになるっていうのは簡単なようで簡単ではない。しかしただ一つ、この十字架によって私たちは和解することができる、一つになることができる。十字架には私たちを和解させる力があるということです。なぜならば私たちは心が固くなになりやすい、そして自分の正義を主張する、自分が正しい、クリスチャン同士がお互いに言い合ってもそれは一つになることはできません。しかしイエス様が自分の罪のために死んでくださった、そのことをお互いが信じるときに、私たちは神の前にへり下って一つとなることができるということであるわけです。今日今必要なのは何なんだろうか。私たちは十字架の御元にあって一つとなっていくということではないかと思います。確かに多様性の時代、教会でもいろんな教派や教団、そうしたものがあります。お互いの個性を尊重する、それも大切なことだと思いますけれども、しかし神様は予言をされた。それは散らされている神の子らを一つに集める、このことが本当に実現して、私たちは神様を褒めたたえ、また神様を心から賛美して礼拝するものとさせていただきたいと思います。